だということなので、産後のですね、回復のためにも大事になって、ですね、取り直していっていただきたいと思います。今回、私の教会でも、かきこさんがですね、出産がちょっと大変でしたけども、なんかそこにも見苦労があるかなと思いますけども、神様はですね、その中に素晴らしい祝福を表しされると思いますので、主に期待して、また取り出しをですね、していきたいと思います。それから、風の響きの CD がですね、発売されましたので、ちょっとありますけど、ぜひですね、用いていただきたいと思います。福音新聞の方にですね、後ろにご紹介が載っていますけども、CD、いろんな方々にですね、また聞いて、また用いていただきたいと思います。4枚組で78曲ですね、たくさんの素晴らしい曲が入ってますのでですね、見せていただきたいというふうに思います。歌集の方には入ってないと思います。歌集はあまりにもこの楽譜が長すぎて入れられなかったというですね、CD の方にだけ入っている曲もあるので、ぜひですね、楽しみに見て、聴いていただきたいというふうに思います。それから、御声新聞の方ですけども、御声新聞もやってますけども、出てください。今週はですね、佐世保の霊合、九州では、ね、佐世保霊合ゴスペルクラブのですね、市民交流会でゴスペルライブを行ったというですね、お返しが載っています。たくさんの方がですね、来られたみたいですけども、最近ですね、佐世保では、刑務所にですね、行かれて、コンサートしたりとか、いろんな道が開かれてきてですね、また、ハウステンボスの方でも、そういう、ヘコスプリの働きをされているということで、すごくですね、いろんな形が散られてきています。どんどんどんどんですね、賛美の働きが広がっているということですね、感謝したいと思います。ですね、あとですね、今日はですね、23日なんですけれども、長崎でですね、カリスマ聖会が打たれます。で、さっきお話しました前田さんがですね、来られていて、その証しをですね、この中でしていってくださいます。で、ぜひまた道深い方いらしていただきたいと思います。あと、イスラエルのですね、証しを3人の方にしていただくということなんですけど、ここから、ヨリコ牧師はですね、証しを借りてされますので、ぜひ見ていただきたいと思います。たくさんの恵みがですね、イスラエル中とそして与えられましたけども、さらにその深くですね、受け取っていきたいなというふうに思っています。ぜひ、お祈りください。また、ユーストリームでもやってますので、ぜひそちらもですね、東京のことを合わせて見ていただければというふうに思います。それから、今週はですね、26日に手と手のコンサートが打たれます。南区のですね、ところで、介護施設、デイサービスですね、ですけれども、今度は今回は水曜日行かせていただくんですが、また違う方がおられるということで、ですので、ぜひですね、またご祈りしていただければと思います。それから、チラシを作っていただいてますけど、30日ですね、風の響きミニコンサートが、この場所で打たれます。ぜひ1時からですね、来週日曜日行われますけど、ぜひいろんな方々誘ってですね、いらしていただきたいというふうに思います。今日はその練習もですね、行いたいと思っていますけども、それから12月に入って12月3日はですね、パウロ秋元牧師が来られて九州を回られるんですが、3日の日は、午前中、福岡でですね、カリスマ聖会もあります。ぜひですね、ご家族の方とかご友の方とか誘ってですね、いらしていただきたいと思います。学生の方とかお仕事されている方はですね、ちょっと時間がないかなと思うんですけど、またもしお仕事されている方で、お昼休みとかでもですね、来れる方はぜひいらしていただければと思います。ぜひですね、この機会にお願いください。今回は宮崎、鹿児島1日で、2日が玉名、熊本で、3日目が福岡、そして長崎で聖会を迎えます。各地の聖会にもですね、ぜひいろんな方が知ってる方とか、ご友人とかあったらですね、ぜひ誘っておいてですね、いただきたいというふうに思います。いろんな教会の方々に集い始めていてですね、そういう意味でもいろんな超教派的な働きが大きく開かれてきています。それでは、言葉に入っていきたいと思いますけれども、 今日はですね、使徒の働きを開いていただきました。それとですね、もう一つ12月はですね、日本の霊の戦いというのがされます。今まで霊的なポイントの場所で霊の戦いというのがされてきたんですけども、最後まだ残っているところ南とですね、あともう一つ中心的なところがあってそこをやるということで霊の戦いが持たれることになっています。で、霊の戦いというのは何かこう空気に向かって何かしているようですね、宣言をしたり神の言葉を語ったりなんか、一見なんかこうバカみたいとかそういう感じに見えるかもしれないですけども、その霊的なものが断ち切られるということと逆アタックっていうのがあるんですね。ぜひお祈りしていただきたいと思います。北海道の礼文島のエスカレーターとかいうのした時に海辺の宮城県の鹿がですね、高速道路をバーッて動いてきて、その3台こうスピードを出して走ってたので、もし急ブレーキかけたらですね、3台とも玉突きで大事故だったんですけど、一番前の車が内田牧師って言ってですね、老練な方がですね、北海道の方でブレーキをかけないでですね、そのまま突っ切ったんですね。そして普通だったら鹿がそのフロントガラスに飛び込んできて、その例えば丸橋とかは秋元牧師とか助手席にいたので即死っていう形だったと思うんですけど、それが飛んじゃってですね、で3台を飛び越えてこう落ちたっていうこと、ブレーキかけなかったからっていうこともあると思うんですが、それでこう助かったんですね。で、車は大破したんですけど全員こう無事でですね守られたんですけども、その時霊の戦いの後すぐ後だったんですね。で、私たちの群れでもそうですし、いろんな方々が霊の戦いのことを本や何も出しておられるんですけど、こうなんか怪我をしたとか死者が出たりとか、いろんな逆アタックっていうのがあるので、ぜひですね、そのためにちょっと祈り取り直してですね、また私たちも備えてポイントをつけるようにということと、その逆アタックを守られるようにということをですね、両方祈っていきたいというふうに思います。でもこれはついていきますので、それこれからさらに日本の働きとか、皆さん身近なです、ね、親族の方々でもどうしてもですね、救われなかったということが救われてきたりとか、いろんなことが始まってくると思いますので、期待してですね、期待してですね、ぜひ祈っていってですね、また備えていっていただきたいというふうに思いますですね。で、またいろんなことがあるときに、問題が実際でもまず感謝をするということですね。これが本当に大きなポイントなので、感謝をしてですね、対応するということですね、まず備えていきたいというふうに思います。それではですね、言葉に入っていきたいと思います。もう一つ、ハワイチームはですね、すみません、12月の8日から11日に使わされます。で、今回私、確定ということで行かせていただくことになりました。ぜひ、お祈りくださり、また今回ハワイだけに行くので、神様のハワイの働きを大きくまた進められるんじゃないかということを期待していますけれども、宣教師訓練センターとか、稲宮が建てられるということが語られていまして、言葉が置かれている場所でもあるので、どのような働きが開かれていくのかということをこう期待しつつですね、またハワイ教会のためにもお祈りしていっていただきたいというふうに思います。それでは使徒の働きの2章のところを見ていきたいと思います。で、先週は40節まで聞いたんですけども、2章というのはイエス様が約束された、イエス様の十字架にかかった後聖霊を送ると言われて、その聖霊が下ってきた、その約束の事柄が成就したわけなんですね。ペンテコステと言いますけれども、ですからイエス様が十字架にかけられてから50日後に、十字架にかかって復活してから50日後にですね、このことが起こったんですね。で、弟子たちにこう突然聖霊が臨んできて、そして、他国の言葉で話し出して、聞いた人たちはそれは全部自分の国の言葉で話してだったらびっくりしてですね、集まってきたわけです。で、その時にペトロは先週のところで言いましたけど、宣教したんですね。このイエス様が救い主であって、そしてあなた方はそのイエス様を十字架にかけたんだっていうことをですね、はっきり言うわけです。そしてその時にこう人々の心を刺されて、私たちはどうしたらいいのでしょうかっていうふうにですね、言ったんですね。で、その時にペトロは悔い改めなさい、そして、38節ですけども、悔い改めなさい、そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい、そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょうと言いました。悔い改めるということをですね、語られました。そして、 その時に、聖霊を受けるということなんですね。ですから今イエス様も来られて、そしてペンテコステからは私たちは聖霊が内側に住んで、信じる者の内側に住んでくださっているんですね。いつも私たち の友達っていう意味があるんですね。盟友とかそういうのが聖霊なんですね、あるんですけども、だからいつも共にいてくださる方、そして私たちの中に聖霊様が住んでくださるようになりました。ですから神様に何でも言うことができますし、何でもお願いすることができますし、何でも神様から聞くこともできます。私たちはこう聖霊が内側に内住してくださるようになったということですね。でそれは悔い改めるということを、そしてもうそういう信じ悔い改めているその信仰の声を通して私たちがそれを受けるようになったということをですね、覚えていただきたいと思います。悔い改めなさいと言われたときに彼はそれを受け入れたんですね。この曲がった時代から救われなさいと言われたんですけども、41節、そこで彼の言葉を受け入れた者はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが弟子に加えられた。すごいですね。3000人一度に救われるということがですね、起こってきました。夜の予言はこの週末の時にさらに激しく起こってくると語られているので、これから私たちの周りにもこう一度に3000人とかですね、そういう方々が救われてくる時がこう近づいています。今ヤフオカドームってありますけども、なんでヤフオカドームを使うって示されるのかっていうと、そういうところじゃないと人が入れないっていうことですね。100人200人1000人とかでは入れない場所、こう大きさ、人々の救いの働きになってくるってことなんですね。で効果だけで今150万人の方がおられますけども、非常に多くの方々が救われてくるっていうことをですね、覚えていきたいと思います。でこの時しかしなんで洗礼を受けた救われたかっていうと、その神の言葉を受け入れたって書いてあります。ですからその神様の言葉を受け入れるっていうことですね、すごく重要であるっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。でペテロはその神の言葉を大胆に語っていったんですけど、その時に彼らの心がですね、開かれて悔い改めに導かれてですね、救われていきました。で神様の言葉がその人々を救うんだっていうことをですね、はっきりと覚えていきたいと思います。いろんな私たちもその賛美をゴスペルをやったり、いろんなことをしていろんな方々にこうイエス様のことを伝えていくわけなんですけど、そしてでも中心は神の言葉であってですね、神の言葉が人々を救うんだということをですね、はっきりと覚えていきたいと思います。で先日第7礼拝ですね、松田教会の井上牧師という方がですね、お話をされていたんですが、よく礼拝にですね、奥様は救われてるんだけどご主人がまだ救われてなくてっていう方が礼拝に来られていてですね、で、奥様はこう、礼拝の時こう礼拝に参加してくるわけなんですけど、ご主人は来られるんですけども、こう車に構えてですね、なんかこう文句つけてやるぞみたいな感じですね、そういうこう戦いの姿勢で来られるそうなんですね。で あとメッセージの時になるといなくなられて最後に来られる。で奥様送ってきてくださるだけでとてもいいっていうか感謝なんですけども、ただその姿勢が変わらなかったんですね。でその時に意味の牧師はこの方がですね、救われるのは難しいなと思われたそうです。でもある時ですね、神様は今日福音を語りなさいということをですね、語られたそうなんですね。でその時にちょっとこう葛藤があったみたいなんですけども、行ってですね、礼拝終わった後行ってですね、そしてイエス様信じませんかってこう福音をこう語っていったら、なんとその人すっと救われてですね、信じ受け入れて、そしてそこからはですね、奥さんにこう熱心にですね、教会に通うようになって熱心な信仰者になっていかれたってですね、そういうことはこう一度じゃなくても何度かあったっていうことをですね、お話ししておられました。でこれから一度に3000人とか救われてきますけども、でも確かにこう人を救うのは御言葉なんですね。なので皆さんですね、ぜひ身近な方々にいても、特に家族とかは知恵がいると思いますし、タイミングってのあると思うんですね。でも本当に神様が言われた時には踏み出して神様の言葉を語るっていうことをですね、成していっていただきたいと思います。それは霊の壁を打ち破ってですね、人々の救いを開いていくということですね。特にこう時が来ているので、今年はたくさんの方がですね、救われてくるんじゃないかということをすごい期待しています。で皆さんの周りにもいろんな方々が救われてくるんじゃないか。今まで祈っても 伝道しても救われてなかった方ですね、やってくる、救われてくるということをですね、思いますので、用意をですね、していきたいというふうに思います。で、ここで神の言葉を受け入れるということが重要であります。で、私たちも、ね、信仰を持ってからも受け入れるということがですね、すみません、重要になっていくんですけども、月刊誌ですね、今12月号出てますけども、幸福教会のですね、ヨハネ谷口牧師のメッセージがですね、ただ神様の言われた通りという題なんですけども、メッセージがこう書かれているんですけども、そこにですね、証が書かれていたんですけども、皆さんちょっと読まれたかなと思うんですけど、北海道にですね、幸福におられる前は北海道で使わされていて、釧路におられたんですね。で、釧路からその北見とかいろんなところに集会に行ってたんですけど、長時間ですね、いくつもの峠を越えていくっていうですね、もうすごい北海道は綺麗なので、なんかドライブのようにですね、楽しみながら、来ていたんですけど、ただ冬になるとですね、その状況というのを一変してですね、非常にこう危険で怖い道になっていくわけですね。で、ある時死にそうになってしまって、で、これから、それから北海道の人たちがみんな乗っているように 4輪車ですね、車を求めるようになったそうなんです。私は初めてイスラエルに行った時にですね、四輪駆動多いなと思ったんですね。で、マツダが結構四輪駆動車があって、こう坂が多いから、やっぱりこういう坂が多いところって四輪駆動が多いのかなと思ったんですけど、そのヨハネ牧師とか種牧師は北海道で生まれたので、雪の中でですね、どうしても四輪駆動が必要だということで、なんかこう真剣に祈り始めたそうですね。で、その時に、ついでに荷物もいっぱい詰める車で、どうせなら新車が与えられるようにってこうしつこく祈り始めたそうなんですね。そしたら予言や御言葉を通して、こう車が与えられるってい こう神様の約束の言葉が与えられたそうなんですね。 でその自分たちってこう車が与えられるっていうこと、与えられたって喜んで感謝したんですけど、しかし一体どうやってと思ったそうなんですね。で、その時でも、その後予言でですね、予言は吟味したって聖書の言葉と違いますから、予言は吟味する必要がありますけども、吟味してなくて、予言が与えられたんですね。その車が与えられるというだけじゃなくて、車が与えられるという神様が語られたことは、語られたことと、どういう車を祈って求めるというのかを具体的に教会の手法に載せなさいというですね、語られたそうなんですね。で、その時に、と思ってそうですね。で、もしそんなことして与えられなかったらどうしようとかですね、人からどう思われるかということもあったのかもしれませんけども、すごくなんかこう恐れてしまったそうなんですね。でも、ある時やはりこう悔い改めて、やはり不信仰はいけないということで、主が言われた通りにしようというふうにこう心に決めてですね、そして主法に出して、そして祈っていたそうなんですね。で、そしたら、その時は3、4日でですね、3、4日のうちに車がいませんかという方が現れて、で、なんと新車で四輪駆動でたくさんこう荷物が乗るバンがですね、与えられたんですね。で、あのスバルだったんじゃないかなと思うんですけど、そうスバルですね。そう、ですね、イスラエルの他にもスバルですね。で、4区だったんですね。で、まさに奇跡が起こったんですね。で、その検品される方は、そのくださった方は、その会社でどうしても車をなんか取引の関係で買わなくちゃいけない子になったんですけど、でもそれを誰かにもう譲りたいと思ったそうなんですけど、譲ろうと思ってた人はいたんですけど、待てよ、ちょっと祈ってみようかと思って、その方クリスチャンだったので祈ってみたら、なんと谷口牧師にですね、あげるようにということを示されて、で、その車はですね、なんと与えられたんですね。で、新車で四輪駆動でたくさんスペースがあったという、その祈りの答えのですね、通りのものが与えられたということですね。で、不信仰には恐れたり、従うことから引いてこうしまわずですね、逆に本当に良かったっていうですね、こう書かれています。で、神様のことを受け入れるというのは、文字通り言うと、そうだ、まずイエス様の十字架を受け入れるということは大事で、まず第一ですけども、で、こう、なんかこう、言葉としてはたやすいようなんですけど、言葉を受け入れるって実は大変なことがあって、それをなんかアクションを起こさなくちゃいけなかったですね、あそこへ行きなさいだとかですね、こっちに、この人に福音を語りなさいだとかですね、アクションを起こさなくちゃいけないことがあるわけですね。で、それは、確かに私たちにとってこう恐れがあったり、また、その、 躊躇してしまったりですね、この葛藤があったりするわけです。で信仰って何かこう葛藤がないのが信仰じゃないと思うんですね。その何の葛藤あの葛藤もなくてですね、歩めるんだったらそれは信仰じゃなくて、目で見えるもので、ね、歩んでいくことができるわけなんですけど、でも葛藤があるわけですね。でその時にその信仰の歩みをやめてしまわないで、私たちはここにあるように神の言葉を受け入れたとありますけど、神様の言葉を受け入れてそのまま従うということをですね、本当に成して行きたいというふうに思います。で私たちの前に、まず皆さんの前に不可能はですねあるかと思うんです。でも神様はそれを打ち破っていかれます。そしてその方法は神様だけが知っています。だから神様をやることにですね、一歩一歩信頼してですね、従っていくということをですね、成していきたいと思います。でここで、神様のことを受け入れた人が3000人も起きていきました。そして42節、彼らは人たちの死を固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていたと。でこれは聖餐式のことも表しています。ですから共に、ね、集まって礼拝をしていたわけですね。そして43節、そして一同の心に恐れが生じ、人たちによって多くの不思議な技と不思議と印が行われた。で43節、一度の心に恐れが生じとあります。で何かを怖がってですね、なんか失敗したっていう、もちろん恐れではなくて、神様を恐れた、神様に対する恐れが生じたっていうことなんですね。で癒しや奇跡ですね。おそらくそのこの後の記事を見ていくと、目が見えない人が見えてきたりとかですね、足のない人が、生まれつき足の人が立ち上がってきたりとか、すっごい奇跡がいろいろ起こっていったわけですね。でその、時に、しかしその前に何があったのかというと、この神様に対する恐れがあったということなんですね。なのでそのことですね、私たちも覚えておきたいと思います。日本にもこれからですね、目に見える形でリバイバルが起こってきます。すごいたくさんです、数えきれない人たちがたくさんの人たちが救われてきます。で癒しや奇跡もですね、顕著に起こってきます。そして私たちを通してはそれが起こってきます。でもその前にすごく大事なこととして、神様を恐れるということですね。それがですね、すごく重要であります。今経済のことがですね、小さなことに忠実でありなさいということをイスラエルチームでですね、新年の時に語られました。そして経済的なことに関してもということを言われ、小さなことにっていうふうに言われたんですけど、やはり私たちが一つずつ丁寧にですね対応し、また内容にしないで、経済的なことに関しても、それから対人関係に関しても正しく対応していくということですね。それがすごく重要であるということをですね、覚えておきたいと思います。そしてそれはなぜか、死を恐れるがゆえにそれをするっていうこと、対人関係に関しても金銭のことに関しても、神様を恐れて歩みをするっていうことはですね、重要であります。この後はアナニアとサッペラの問題とかですね、いろんな問題がこの中で起こってくるんですが、でもそれははっきりとその中で神様がこう裁きをされているっていうことも見ることができます。なので私たちは恐れを、神様に対する恐れを正しく持つっていう時に、死の技が起こってくるということをですね、覚えていきたいと思います。皆さんですね、今生活の中でいろんなこう神様が、遅刻もたくさんあると思うんですけど、なんかこう整えられることですね。例えばですね、カンボジア個人ではですね、NGO ですね、向こうは NGO を取っていて、 NGO 団体にも登録されているんですけど、3年に1回ですかね、更新があるんですけども、どんどんどんどん国が発展していて、政府も変わってきていてですね、前回と同じ資料を起こしてですね、持っていったら全部跳ねられてしまってですね、ほとんどダメって言われて、全部作り直して前の3倍ぐらいのですね、書類が必要になってきていて、でそしてですね、一人一人の子どもたちに対する情報をですね、報告しなくちゃいけないとかですね、いろんなすごく大変な、事務的な作業が出てきたそうなんですね。前田さんもそうに言ってましたけども、でもこれはこれから神様の働きを大きくするですね、備えだなって思ってるって言いました。で 人間的にはですね、そんな事務的なことでこちゃこちゃですね、たくさんなんかいろんなことしなくちゃいけないっていうのはこう煩わしいですね。でもそういうことをきちんとするっていうのはですね、これから大きな働きに入っていくぞっていう、こう神様がですね、備えでありですね、整えであり訓練であるってことをですね、語っておられましたけども、皆さんの一人一人の前にもですね、今なんか神様が訓練を置いておられることとか、まあ、あまり嬉しくないけどこういうことやらなくちゃいけないこととかあるかと思うんですけども、でもそれはですね、それをやっていくっていうのはすごく重要であるということをですね、覚えていただきたいと思います。でここで一度の心に神様に対する恐れが生じたときに、神様が具体的にこのその方々を通して技をなされ始めたんですね。ですから私たちも正しい恐れを神様が与えてくださってですね、そして進んでいく。そうすると 死を恐れるとですね、人を恐れなくなってくるんですね。私たちは人を恐れていろんなですね、なんていうかこうできないこととかいろんなことがあると思うんです。でも死を恐れると人を恐れなくなってきて、いや恐れることもあるんですけど、でもそれ以上に死を恐れているので私たちはこう主に従ってくるなるわけですね。でその時技が起こってくるということをですね、印と不思議が行われたところに書いてありますけれども、神の栄光がそこに表されてくるということをですね、覚えていきたいと思います。前田さんがですね、97年にちょっとカンボジアの話をしてますけども、97年にカンボジアに使わされたんですね。ですぐにこの内戦があってですね、戦いが起こって、クーデターが起こって、もう町の真ん中をですね、戦車が走り回ったり、手榴弾が飛んできて、爆弾が爆発してですね、すごい音とこのなんて煙とその匂いとですね、もうすごかったそうなんですね。でなんかその頃はその夜寝てもなんか物音がビクッとこう飛び起きるぐらいですね、こうすごい爆音の中にいたそうなんですね。で、もちろん日本からもその帰国の勧告が来ていて、すぐ戻りなさいっていうことと、あともちろん個人からもですね、もう無理しないですぐ帰ってきなさいっていう指示だったんですけど、でもその時ですね、礼拝に出られてですね、行った時にこう神様の言葉が与えられたんですね。子供たちを私のところに来させなさいっていう言葉だったわけです。でその時彼女はどう思ったのかっていうと、私は何のためにここに来たのかっていうことをですね、神様からこう迫られたっていうんですね。日本より危険なことは分かっていてここに来たんじゃないか、私は何のために来たのか、それは子供たちのために来たんじゃないか、でこういう戦争があるから子供たちがこういう孤児たちが起きるんじゃないか、だからそのために私はここに来たんじゃないかっていうことをすごい強く迫られてですね、で本当に危険な状況だったんですけど残ったんですね。で帰らなかったんです。でそうしましたらその後すぐにですね、2人ですね、パリットと、何でしたっけ、もう一人ビスナーが与えられてですね、まず2人から始まって、そして今30人近い子どもたちがステージが進んで、みんな高校生とか中学生になってきてですね、進学が本当に必要な状況になってきてるわけですけども、でもあの時ですね、神様の言葉を信じて、そして神様を恐れて従ってたので技が起こっていったんですね。で私たちもそのいろいろ信仰を試されることとかあると思うんです。でも神様の言葉の方に立つということをですね、成していきたいというふうに思います。でこの一度この恐れを生じた後にこういろんなこう彼らの歩みっていうのもすごい変わっていったんですけど、44節、信者となった者たちはみんな一緒にいて一切のものを共有していた、そして一切の持ち物を売ってはそれぞれの人に応じてみんなに分配していた、そして毎日心を一つにして宮に集まり家でパンを裂き喜びと真心を持って食事を共にし神を賛美し全てのために好意を打たれた、主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。で聖霊が働いてその神様を恐れ神様を愛し神様に従っていくときに全ての人に全てのために好意を持たれたと書いてあります。そして毎日救われる人を神様を仲間に加えてくださったって書いてあるんですね。ですから聖霊様が働かれるときに素晴らしいその宮沢ですね、全ての人に分かる形で起こってくるということをですね、覚えていきたいと思います。 そして私たちもその時がその時に近づいているということですね。今使徒の働き学んでですけど、ただ学んでんじゃなくて、こういう時が来るぞということをですね、私たち覚えてですね、備えていきたいというふうに思います。お祈りします。愛する天のお父様、この時はありがとうございます。神様、あなたには何一つ不可能がないことをありがとうございます。しかし私たちの前には、私たちには不可能なことだらけであることをありがとうございます。もうあなたの言葉に信頼し、あなたの言葉を受け入れ、あなたの言葉に従うものでありますように、どうぞさらに導いてください。またまだ救われてない方々に、また福音を明確に語っていけるように、神の言葉を語っていくことができるように力を与えてくださることをお願いします。非常に多くの方々がこの福岡の地においても、これから救われてくることをありがとうございます。私たちを通しても癒しと奇跡、不思議、不思議、不思議が起こってくることをありがとうございます。神様、その備えを与え、正しく主を恐れ、主に従っていけるように助けに導いてください。癒しのために一言お祈りいたします。悪いところがあるから、その部分に手を置いてお祈りください。お願いします。天のお父様も私たち一人一人触れてくださることをありがとうございます。完全に癒しを与え、解放を与えていってくださることをお願いします。短くくれた時もしていと思います。お願いします。天のお父様も今一人一人に癒してくださることを、触れてくださることをありがとうございます。オンライン見ている方に主が触れてくださることをありがとうございます。いかなる問題においても主が働いてくださることをありがとうございます。イエスキリストにて人々の体と精神の命で癒されよ、癒されよ、癒されよ。経済の問題、人間関係の問題、あらゆる問題に働くサタンの働き、イエスキリストの命を断ち切る。また主が全ての解決を与えられることを、また癒しを与えられることを、イエスキリストの命によって宣言する。言葉を受けている者はそれを告白していきなさいと主は恐れられます。私があなたに語ったその言葉は真実であり、あなたがそれを告白し、信仰を持って用い始めるときに、それが動き始めると主は恐れられます。ある方は予言を語るように導かれています。あなたは予言を語ることを通して、はっきりと、この霊的な事柄が開かれ、またこの私が語っていることがはっきりとしてくると主は恐れられます。あなたには賜物を与えており、また私はあなたにさらに用いていこうとしていると主は恐れられます。胃腸のあり方を話します。イエスキリストのその方との胃腸の働きを正常な状態に、はい、ちょっと目がですね、最近悪いことがあります。イエスキリストのその方の視力、目の症状を正常な状態に、はい、膝、またくるぶし、また肘、また全ての働きをイエス・キリストによって癒され、癒され、癒され、また時というのがありますが、私の時は完全なのをあなた方は見ていくと称されます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。お出しください。ハレルヤを賛美しましょう。神の愛、聖霊の親しき交わりが今見舞い集う私たち一同とともに常しえまでありますように。アメン。